映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりましたシネマクティフのポッドキャスト、お便りのコーナーでございます。
はい、
今月のテーマがあなたが好きな映画監督は洋画編ということなんですけれども、
はい、
テーマに行く前に、
はい、
別の、お便りが届いてますのでご紹介したいと思います。
前回のテーマでですね、実はコメント欄から、上半期ベストワンをお送りいただいた方がいらっしゃったんですけど、ちょっとコメント欄がですねスパムを弾くような設定になってまして、なぜかですね普通のコメントやったのにスパム扱いをされてたんですよ。で、収録の時にちょっと気づかなくて後で気づいたんで、それをまずはちょっとご紹介したいと思います。すいませんでした。はい、ルシフ様からいただいております。皆さんこんにちは。上半期ベストということで参加させていただきます。ベストワンはイプマン3なんですが、これは香港で見て日本公開まだなので除外とします。繰り上がりで私の少女時代と言いたいんですが、これも大阪アジアン映画祭で見て日本公開は秋なので、秋またみたいですね、
はい、
なのでこれも除外します。そんなわけで上半期ベストは黒沢清監督のクリーピーとします。不穏さの中に監督おなじみのシュールなギャグが光る原作を逸脱した超最高ホラー。この家の間取り誰が考えたのという笑いどころともなんともつかない地獄のような空間が最高でした。そんな恐怖の中でも犬のマックス君が癒しでしたね。下半期に入りましたが、疑惑のチャンピオンも笑ってしまうくらいランスが真っ黒な映画で非常に面白かったですね。僕もリブストロングリストバンドをぜひいただきたいです。あまりに映画で印象が悪かったのか、妻にはつけた腕がだんだん黒くなってくるんじゃないのと言われて、なんだかかわいそうです。話は変わりまして、前回話題に上がっていたマクティフ君、僕は結構お気に入りです。
も
う映写機を扱っていたことがあるので、あのリール面に親近感を覚えます。せっかくなのであゆみさんはぜひ LINE のスタンプを作られたらいいんじゃないでしょうか。それでは今回の配信も楽しみにしておりますというふうにいただいておりました。
ありがとうございます。はい、
ルシフ様ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、上半期ベストはイップマン3、私の少女時代ということなんですけど、どちらも日本公開がまだということなんで、特にね、イップマン3がね、ちょっと公開の見えとか全く立ってないんですよね。
そうなんですか。
なんで、ちょっとね、気になってるのは気になってるんですけど、うん、ちょっと見る機会がどうもなさそうなんで、ちょっと残念なんですが、うん、まあそんな中で選んでくれたのがクリーピーということですね。まあ、確かにマックス君は癒しでしたね。
そうですね、クリーピー見ましたよ僕。
あ、見ましたか。
あれ、はい、そうなん、
3人とも見たんじゃない
ですか。いや見てない。
あ、あゆみさん
は
見
た、はい、
ね、行くぞマックス。
最高、すごいキャラクターでしたね。
最高ですよね。
あ、見たいな、どっかでやらんかな。
まあなんかね、またどっかで見る機会があるんじゃないかなと思いますけども、はい、はい、
マックス君もいいですけど、マクティフ君も
いいと、ね、言っていただいてまして、まあ、気を使っていただいてね、はい、本当に申し訳ないなと思いますけど。
いやでもこの LINE スタンプってちょっと本気で考えてもいいんじゃないですか。
ああ、でもこれあってもいいと思いますよね。
ね、
うん、LINE スタンプはぜひっていう感じですよね。ただなかなかね、
弱者なんであ
れなんですよね、審査とか結構時間かかったりする。
いや、そんな結構意外に早くできるらしいです。
あ、そうですか、
うん、
あ、なんか最初はなんかねすごい時間かかるような話をしてましたけど、まあぜひちょっとこれは ね、まあオリジナルキャラクターですから、どこにね、
うん、
許可を取る必要もないので、
作りたいな。
ぜひちょっとやってみましょうよこれはね、うん、シネマクティフ事業部としてね。
そうですね、ちょっと
デジタル
担当稼ぎましょうよ。
メイクマネーをね、ち
ょっとね、あ、ただじゃなくて
あれ、ただでクリエイターズスタンプは多分ただは無理なんじゃないですか。
あ、そうなんですね、
うん、あの LINE の方も半分持っていきますから、
う
ん、
あ、そうかそうか、
そうそうそう。
ちょっとじゃあマクティフ君に聞いときますね、作っていいかどうか。
またお伺いが必要なわけですね。
完全に人件費、
面倒なやつですね、アリスはね。ということでルシフ様、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
また他にもあのメールをいただいてますんで、こちらもじゃあ順次ご紹介したいと思います。
はい、二階堂さんという方からいただきました。
ありがとうございます。
ペップさん、マコチンさん、あゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。キャロラーの、あ、間違えた。
自分で命名しといてインドネーションは違うという。
キャロラ
ー。キャロラーの二階堂です。
はい。
先日はメールを読んでいただいてありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
バンドとマクティフ君グッズにつられ気味でお便りを出しておきながら、肝心の疑惑のチャンピオン票をお送りしておりませんでした。すみません。遅ればせながら寸評を、
はい、
不思議なことに本作品に興味を持ったのは私よりも嫁さんの方でした。
ほう。
私は学生時代にスポーツは少しだけかじりましたが、嫁さんは全然、そういう彼女の方が劇場でトレーラーを見て、うん、これは興味深い、行こうではないかと誘ってきたのです。
へ、
うん、何が彼女の心の金銭に触れたのかな、
うん、
以下ペップさんに敬意を表して
グッド表して
あすいませんペップさんに敬意を表してグッドポイント、バッドポイント、ウィアードポイントです。グッドは自転車で時速80キロとはどういう世界なのかを映画館で見せてくれたということです。すごいですよね、
うん、
あのスピード感、
うん、
あのスピードを自分の体の力で作り出して走っていく人たちは絶対普通の人じゃないと思います、
うん、
彼らは選ばれし者たちだと思います、
うん、
それだけの説得力がある映像でした、
うん、
バットはそういう選ばれし者たちがドーピングに向かうきっかけと気持ちは描かれているんですが、
うん、
それによって得られた結果や賞賛とどう向き合ったのかは描けていないというか、そもそも描けるわけがないのにどうして映画にしちゃったんだろうということです、
うん、
ウィアードはエンドロールがすごくかっこよかったことでしょうかね、
うん、
以上です、
うん、
ミモレットの回を取り上げてくださってありがとうございました。まこちんさん、あゆみさんもよろしければぜひご参加ください。これからも評論ポッドキャストともに楽しみにしています。追伸、ご推察通りキャロルは原作ももちろん読みました。ついでに見知らぬ乗客まで買ってしました買ってしまいました。
なるほど、
はい、キャロラですね。
二階堂さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
まあ、疑惑のチャンピオンね、僕は一応サイトの方でレビューを書かせていただきましたけれども、うん、まあ、実際にあのリストバンドもね、
はい、
そのリブストロングのリストバンドをプレゼントということで、
うん、
はい、
うん、
まあ、そこに引っ掛けて感想を送っていただきましてありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
まあまあ確かにあのおっしゃる通りだと思いますね、
うん
うん、まあ、あのバッドで、どう向き合ったのか描けていないというところなんですけど、はい、これはちょっとまあ致し方ないなというところがあって、実は そういうドーピングの問題を告発した側の原作を元に映画にしてるんで、
あ、なるほど、
まあ、もうそもそも、まあ、二階堂さんがおっしゃるように描けるわけがないんですよね、
うんうん、
視点がそもそも違うので、う
ん、
ランス・アームストロングの視点からあの告白したっていうような話ではないので、う
ん
うんうん、だから、まあ、そこは仕方がないのでっていうのは二階堂さんもおっしゃられてる通りなんでね、
うん、
だから、まあ、そこは描かれないのはもともと材料としてないという、はい、ところなんですよね、
うん
うんうん、なんで、まあ、非常にあの作品としては面白い作品やったなと思いますんで、はい、
うん、
はい、またあのご覧になられてない方がいらっしゃったらね、うん、ぜひ見ていただけたらなと思うんですが、ミモレットの回を取り上げていただいてっていうのは、これはあの以前からご紹介させていただいております映画をできるだけ映画館で見ようと思っている人たちの回のことでございます、ね、
スラッと言えるようにな
る
ね。
で、今追ってたかどうかっていうのはちょっとドキドキしながら言いましたけど、
はい、
はい、まあ、それを略してミモレットの会というふうに二階堂さんがおっしゃられてて、うん、
はい、
まあ、名古屋からね毎回住吉まで参加されてるということなんで、なかなかね大変で、ぜひお二人もということなんで、
ね、はい、
ぜひ時間があれば、
はい、
はい、行っていただけたらなと思います、
うんうん、あ、キャロルの原作を読みましたってことでね。
そうですね、
キャロラーですけど、
キャロラーつなが
り、ね、見知らぬ乗客はパトリシア・ハイスミスの同じその人が書いてる原作じゃない本なんですけど、
あれ想定とかなんか同じような感じの想定で出たやつですか、うん、
あれは、違
うか、あれは太陽がいっぱいの方ですか。
そうそう、太陽がいっぱいと贋作は私も読みました。
あ、なるほど、
パトリシア・ハイスミスの、あと短編も読みましたね。
お、
パトリシア・ハイスミスの短編ってめっちゃ面白いんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか趣味がカタツムリ観察
か
なんかで、
そうそうそうそう、なんですよ。
でめっちゃ気持ち悪くって、カタツムリが大量に部屋に発生する話とか、
うん、
巨大カタツムリに襲われる話とか入ってるんです。
小説の中の設定じゃなくて本人がってことですか、
うん、あ、そうそうそうそう、
本人があ
のカタツムリ好きで、そういうのを妄想して書いてるのがあるんで、二階堂さんも読んでほしいですね。
これ、 町山智博さんが玉結びでおっしゃられてましたけど、はい、そのカタツムリっていうのはその雌雄同体なんですよ。
雌雄同体なんです
か。オスもメスも自分の体の中にあるんですよ、
はいはい、
だから、2体いれば繁殖が可能なんですね、
は
い、で片方がオスになって片方がメスになるっていう形なんですけど、はい、その時にその交尾をするためになんかこう、はい、あの爪というかその牙みたいなものが出てきて、それをガッと刺すんですよ、
は
い、で体に固定してそれで交尾をするっていうことなんですね、はい、でそれが元になってその太陽がいっぱいでアランドロンがその胸にナイフを突き刺すっていうのは実はそこが元ネタっていうことなんですよね、
はい、
だからそのシーンはそのそういう読み方ができるんだよという話を淀川長春さんがしてたというような話を町山さんがされてたと。
太陽がやっぱ映画の方は見てないんですよね。
だからそういう意味でもまあ非常にまあ面白い、掘りがいがあるというか、
なるほど、
ね、あの知れば知るほどいろんな面白みが出てくるというような作品なんじゃないですかね。
なるほど、はいはい、
ということで二階堂さんありがとうございました。
ありがとうございます。
それから、村山大尊さんからいただいております。ペップさん、まこちんさん、あゆみさん、こんにちは。レペゼン広島最高型ポッドキャスト2人の帰り道、村山です。まずはペップさん、広島にお越しいただきありがとうございました。単身広島に車でいらっしゃると聞いたときはポッドキャスト版広島首都編だなと差し違える覚悟で臨んだんですが、完膚なきまでに叩きのめされました。収録後の宴も含めペップさんの映画愛をいっぱいに浴びてとても最高な一日を過ごすことができました。そしてあゆみさん、こちらの適当なノリで2人の帰り道にご出演いただき本当にありがとうございました。映画シングストリートを見て一元的な論評しかできなかった村山にビジュアル面からの考察を教えてもらおうと1時間程度の収録を考えていたのですが、およそ3時間回してしまいまして、長丁場お付き合いいただき大変申し訳ありませんでした。ただもう終わりにしましょうかとこちらが水を向けたら、えまだあるんですけどとさらにシングストリート愛を語ったのはあゆみさんであることを一応ここに付け加えておきたいと思います。とにもかくにもこの短い間でシネマクティフメンバーのお二人とお話ができたことは村山さとし二人にとって刺激になったとともに、この二人の縁をつないでくださった映画の懐の深さに改めて酔いしれるばかりです。まこちんさんもぜひ広島にいらっしゃってください。マツダスタジアムでカープ観戦でもどうですか。ご興味があれば歓迎します。その前に僕らが神戸に行かないといけませんね。サトシと計画を立ててできれば年内にでも伺おうと思いますので、その時は神戸牛ぐらいで構わないのでもてなしてください。今回は本当にありがとうございました。広島より愛を込めて2人の帰り道、代表して村山大尊といただいております。はい、大尊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、僕はねさっきあのオープニングのコーナーでお話しした通り、まあ、あの非常に歓待で迎えていただきまして、
うん、
もうそんなねあの広島市東編やとかで、まあ、ネタ的に書いていただいてますけどもう全然そんなことはなくて、うん、もうオープニングでほんまお話しした通りもうお二人がね達者にお話もされてくださいましたし、うん、もう本当に僕もいい時間を過ごさせていただいたんで、うん、まあ、夏のいい思い出になったなと、お二人にとってもいい思い出になってたら良いなというふうに僕もね思っております、
うん、
でまああゆみさんなんですけど、
はい、
なんすかこれは。
なんかタイソンさんから連絡が
タイソンさんからね、
はい、来て、はい、二人の帰り道にペップさんがこの間出られてたんで、はい、それ今度は私がゲストとして、
うん、
シングストリートを、うん、話してほしいということで、うん、
3時間も喋ったんですか。
いや別にシングストリートだけで3時間じゃないですけど。
ああちゃうんですか、うん、他にもいろいろ話したんですね、
はい、忘れてましたね、収録してるっていうことを途中で。めっちゃ楽しかったです。
ああそうですか、
本当にいい人なんですよ2人とも。
いやそうですよ、
喋り、うん、もすごい上手だし、うん、なのに謙虚なんですよね、
うんうん、
素晴らしいです、
うん、評価すね。で
ついつい話しすぎてしまってて、うん、
それ電話でやった
んですか。あ、そうそう、 LINE のグループ通話みたいなやつでやったんですけ ど、うん、
なるほど、
すごいですよね時代がね。
まあそうですよね、そんなんでも音源がね取れちゃうっていうね、いい時代になりましたよね、
うん、
本当ね、
うん、でも本当に丁寧に扱っていただいて、
扱っていただいて
もう本当に親切、ね、うん、本当に超いい人でした。
それまだ公開されてないですか。
あ、でも多分この収録が配信される頃には あの配信されてるんじゃないかなとは
思います。あ、そうです。じゃあ、ね、ぜひね、あの2人の帰り道の方も。
編集がめちゃくちゃうまいんですよ。
え、編集したのもう聞いたんですか？
あ、はい、
あ、もう聞いた。
ちょっと聞かせてもらったんですけど、もうすぐ
じゃ
ない
ですか。あ、じゃあもうすぐですね、
うん、めっちゃ早かったですよ、しかも編集、うん、うまいんですよね。こんなに3時間もあの喋ってるのに、そのすごい会話が続いてるみたいな編集の仕方、素晴らしいと思いましたね。
ね、僕が編集してるんで。
編集はこ
っちが勉強
やっておりますが、ね、
勉強しに行こうかな。じゃあ
結構バッサバサ言ってる感じでしたね、
うん、まあそらそうでしょ、3時間も回してね。3時間も配信するわけにいけませんからね。そらもうバッサバサ切ると思いますけど、
うんうん、だからある程度切り落とすことも大事なのかなとは思いました、ね、
あ、そういう決断力というか、
うんうん、うまいですね、うん、すごかった、うん、
はい、
はい、
まあ、まこちんもぜひ ね、 そうですね、広島にっていうことなんで、ち
ょっ
と、
うん、神戸行きたいっておっしゃってましたよ、
うん、
うん、
なんであのベストワンをあのタイソンさんがすごく褒めてらっしゃいました
よ。あ、うん、ほんまですか。
大腸受け継ぐ、渋いと、
うん、
ありがとうございます、う
ん、あの実際ドキュメンタリーお好きらしいんですよ、タイソンさん、
うん、
みたいですね、
うん、なのでそのあの1位は渋いなっていうふうにねおっしゃられてましたんで、
うん、
はい、まあ、ぜひねまたあの機会があればご一緒したいと思いますんで、
はい、
はい、タイソンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それからもう一方、藤子不二雄 Z さんからいただいております。蒸し暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はいただいたうちわを肌身離さず持ち歩いているおかげでどうにかこの夏を乗り切れそうです。盆休みに帰省した際、黒木春推しの母にこれはお前が書いたのかいと問われたので、ああと答えました。下記ダウンロードサイトに画像をアップしました。ありがとうございました。取り急ぎのお礼のご挨拶までということで、
そうですね、
はい、藤子不二雄さんありがとうございます。はい、あ、まあ、実際にね、あのうちはもう発送を完了いたしまして、はい、皆さんから続々ね、あの届いたよという、
うん、嬉しいですね、
メールとか、あとはあの、はい、ツイッターなんかでね、はい、アップしていただいたりして、うん、はい、まあ、あの各地に飛んだマクティフ君もね喜んでることなんじゃないかなと思っております。
うん
うん、そうですね、はい、あの広島に僕行った時も皆さんのベストワンを聞いたので、うん、まあ、その場であのうちわをね、
はい、
お渡しをしまして、
はい、
皆さんに喜んでいただきました
ので、やった、
はい、ここでまたご報告をしておきたいなと思います。はい、藤子不二雄 Z さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ここからは、今月のテーマ、あなたが好きな映画監督は括弧洋画編ということで、お送りしたいと思います。
はい、
こちらのテーマにもお便りが届いてますのでご紹介したいと思います。
キヨさんという方からいただいております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
毎日まだまだ暑いですね。いかがお過ごしですか。
はい。
お便りのコーナーのお題、私の好きな海外の監督はエリック・ロメールです。
うん。
ご存命の方はリチャード・リンクレイター。
うん。
理由はどちらも日常の延長線上に映画があり、どちらもハッとさせられる会話、表情、シーンがあり、見た後生活している中でふっと思い出されることが多いからです。
うん。
くしくも、この夏、ロメールの作品をスクリーンで見るチャンスもあり、改めて色褪せないテーマ、作品の力を感じました。ではまたポッドキャスト楽しみにしてます。収録疲れ出ませんように。
はい、キヨさんありがとうございます。
ありが
とうございます。
エリック・ロメールと、
ロメールふぅ
あれあれ
まあ、あの存命の方でいうとリンクレーターということで、
はい、
まあ、どちらも人気のある監督さんですよね。
ロメールね、昨日見てきたんですよ、
ね、あ、そうです。
まさにね、今やってますもんね、うん、
めっちゃ大好きでした私も。キヨさんに話したいです、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
女性受けが、
うん、女性は、まあ、今回そのロメールと女たちって言って女性を描いてる作品が特集されてたんで、
テーマやからか、
うん、あ、でも多分そういうのが多いのかな、
うん、
全部は見てないんで分かんないですけど、日常の延長線上に映画がありって本当に分かりますよね、まあ、リンクレーターもそうですけど。
そうですね、
うんう
ん、はい、キヨさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてミスターピンクさん、好きな映画監督クエンティン・タランティーノ、
うん、
理由、次の映画をワクワクして待つことができる映画監督なので。後の好きな監督はもう死んじゃってたり、次にいつ映画を作るのかわからなかったり、
うん、
ウディアレンも好きですが、逆に多作すぎて、あ、またなの、
うんうん、
次のどんなのかなとワクワク 楽しみに待つのが楽しいのです。
なるほど、
うん、
ミスターピンクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、タランティーノは
そうですね、
まあ、もちろんやっぱ出てくるやろうなと思ってましたけど、まあやっぱ出てきますよね。
うん、
でもタランティーノってなんか、はい、もうあと何本みたいな感じでね、決めてるんですよね、
はい、
え、そうなん？
そうです。10本っていうふうに決めてるんですよ。
前のが
ファイトフレイトが8本目なん
で、ですよ、ね、
じゃああと2本で終わり
と一応言うてます
だから言うときながらのね、うん、パターンもありますからね。
そうそうそう、実際ねやっぱり10本取り切ったら、
うん、
いやーってなるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
表現者ってそういうもんじゃないんかなと思うんですよね、
うん、
もう、まあ、僕ら表現者じゃないんでわからないですけどなんかそういうのはすごい感じるんで、
うんうん、
まあまあでも一応まだあと2本は少なくとも見れると、
そのね待つ楽しみっていうね、
そうですね、
いいですよね10本目ってどんな映画くねえろってなりません？
そうそうそうそう、
ね、
やっぱりね
ラスト
本人が公言してるぐらいですから、ラストにどんなもん作るのかとかね、
うん、
いうのがまあもうこだわり抜いた作品がまた出てくるんちゃうかなと思いますけど、はい、できれば前編みたいですよね、この間のエイトフルエイトみたいに
カ
ットされたりとかっていうようなことがね、あってはやっぱりちょっとあれなんで、
はい、
まあタランティーノ監督のこだわりは分かりますけど、
うん、
できれば全世界同じ状況の中で、そのフィルムがあるないとかね、そんな関係なしで見れるもんが見たいなと日本のファンは思いますね、
うんうん、
はい、ミスターピンクさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて二階堂さんからいただいております。ペップさん、あゆみさん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞き読ませていただいてます。最近楽しくうちわで仰ぐが加わった二階堂ですと。さてお題のあなたが好きな外国映画監督は誰ですかですが、当然のことながらそんなも選べるかいと思う反面、改めてチェックしてみると不思議なことに気づきました、
うん、
それは大好きと思っていた監督さんの作品なのに、その監督さんのフィルモグラフィー全体からすると案外少ない本数しか見ていないということでした、
うんうん、
反面、うん、まあ好きだなぐらいの監督さんの作品なのに数えてみたら結構見ていたりする、
うんうん、
これはどういうことなんでしょうね、
うん、
自分が鑑賞した作品をずらっと並べて、そのうち平均以上の点数をつけた作品をピックアップ、そして監督別でランキングすればおのずと平均して一番いい点をつけていた監督が浮かび上がる、
うん、
なあほなちゃうちゃう、僕が好きなのはシドニー・ルメット監督です、うん、狼たちの午後をゴールデン洋画劇場で見て感動し、オリエント急行殺人事件を月曜ロードショーで見て感動し、12人のイカれる男をビデオで見て感動し、社会人になって DVD でそれらを全部買い直しました。いずれも密室で煮詰まっていく作品です、
うんうん、
ルメット監督が密室ものばかりを撮っていたのではなく、たまたま僕の出会った作品がそういう傾向だったというだけなんですが、口述した平均点が高いという監督としては自家中毒みたいで恥ずかしいんですが、結局ヒッチコクです、
うん、
ルメット監督もヒッチコック監督も何回見ても新しい発見があるのは同じです。でもヒッチの作品群は映画の本で参考作品として取り上げられることが多くて、それを読むために見るという逆転現象も起こしてしまっています。果たしてそれが好きと言えるのかどうか、
うん、
でもこうやって書いているとまたオリエントのラストシーンの顔見せや、サイコでパーキンスと話している途中で表情が凍りつくジャネット・リーの顔が思い浮かんでニヤニヤしてしまいます。好きなシーンをたくさん撮ってくれた監督が一番好きってことなのかな。取り留めがなくなりましたのでこの辺りで失礼します。これからも配信を楽しみにしています。パタパタと。
うちは、
で、追伸、ペップさん、ペップの縁漢字でいいのか、面白かったです。大変だと思いますがあちこち出かけて縁を広げて番組にしてください。楽しみにしていますと。
はい、
はい、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
もう詳しくね書いていただいたんで、 すごく分かりやすかったと思いますね、
うんうん、
確かにね、まあ、選べっていうのがまあ土台無茶な話っていうのはもちろんあの僕ら振ってる側も当然認識はしてたんですけども、まあ、それに対してじゃあどうやって答えようかというね経緯をまあ詳しく書いていただいたんですごく分かりやすかったと思います、
うん、
まあ、そんな中で、まあ、ルメット監督とヒッチコック監督ということで、
うん、はい、密室かそれ言われてみれば、オリエント急行と12人が同じ監督やったってことを知らなかったですね、
うん、ああなるほどね、
うん
うんうん、まあまあ確かにね、やっぱりおのずと好きなものを並べていくとこうなんか傾向っていうのがね出てくるようなところが多分あるんでしょうね、うん、
はいはい、ね、
うん、
それがまた面白い、
ね、面白いですね、うん、意識してないのにやっぱりそういうのが好きなんやなっていう風になってるっていうのが後でわかるっていうのがね、うん、非常に面白いですよね、はい、 であのペップの縁ですけど、あの番外編でね、
はい、
あの配信したの、はい、一応あの全部カタカナで表記をしております。
ペップの
縁、はい、縁はそれはまああの人の縁と、まあ、宴の縁を引っ掛けてるので全部カタカナということなんですけど、はい、まあ大した話ではないですが、はい、二階堂さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、ルシウス様からいただいております。皆さんこんにちは。前回はプレゼントありがとうございました。あいみさん直筆宇宙はもうこの暑さの中大活躍しております。ペップさんにいただいたリストを、あ、リブストロングはつけているとランスの何が何でも勝つんだというドス黒い勝利への意志が伝わってくるようで気合が入ります。うん、秘密の、ね、願い事をして24時間着用していますので切れるまで頑張ろうと思っていますとありがとうございます。今回の好きな外国の映画監督ということですが、もうじき新作が来るという話のパクチャヌク監督が最近いいなと思っています。
うん、
親切なクムジャさんもハリウッドでリメイク しないかなと思っているのですが、乾きともども鮮烈な血のビジュアル、透き通るような映像美がお気に入りです。ハリウッド進出したイノセントガーデンも堪能しましたが、やっぱり地元韓国で作った新作が気になりますと。
うん、
他にもいろいろ気になる偏愛する監督は多いですが、とりあえず今回はこれで。ペップさん、いつかネタに詰まったらうちのホームシアターも取材に来てくださいということで、はい、ルシウさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、ね、パクチャヌク監督どうですか、なんかパクチャヌク監督ご覧になったのありますか。
見てない気が
します
。
私も見てない、見てないですね。
はい、まあハリウッド、まあ一番最近で言うとそのハリウッド進出者イノセントガーデンがね、はい、一番まあ最近の作品にはなるんですけど、まあもうじき新作があるということなんで、これはすごい楽しみですよね。乾きは韓国で作った。
乾きってあの小松菜奈ちゃんじゃない方。
あのあれはね、乾きに丸がついてるんです。
ああ、そうなんです、ね、
当店がついてる、うん、こっちは当店ついてない方で、うん、もちろんあのこっちの乾きの方が先なんですけど、はい、まあ、あの面白い作品ですよ。
結構暴力描写とかはやっぱりすごいですか。
あのイノセントガーデンは確かにそういうシーンも多いですね。まあ、あと乾きはどうかな、ネタバレなのかな、ならへんのかな、ちょっとわからないんですけどちょっとぼやかしてますけど、はい、まあ、ある特殊なジャンルの話なんですよ。ジャンル、よく映画でよくあるジャンルの話の映画なんで、
はい、
なんかそこに非常にあの乗っ取った形で、
うん、
見ていくうちにそのジャンルが分かっていく。
いや、もう冒頭ですぐ分かるんですけどね。
うん、うん、
まあ一応でも知らずに見た方が、あ、そんな話かっていうのはあるかもしれないんで、
うん、
一応ぼやかしておきますけど、
はい、
まあ、あの僕も非常に楽しみにはしてますね。やっぱ監督、うん、韓国の監督はハリウッドね行ってる監督さんがたくさんいらっしゃいますし、うん、また韓国に戻って映画撮るっていうパターンも多いんで、
うん、
まあ僕も非常に楽しみにしております。はい、ホームシアターもぜひ、あの
ホームシアターって
すごいですね。
すごいですね。
そうなんですよ。
いいな。
あのすごいこだわって組んではるみたいなんで、
そうなんですね。うん、
まああの取材云々は別にして、
そう
です
ね、
映画見せてくれ
ぜひあのお邪魔したいなと思ってます、はい、ルシウス様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、ジミーソウルさんからいただいております。監督はジョン・ジー・アビルドセン、ロッキーの監督だからです、
うん、
はい、シンプルに2行でいただいております、
うん、
はい、
うんうん、
まあね、ロッキー、うん、まあ、もう誰もが知ってるロッキーの監督さんなんで、うん、はい、まあ、もう2行で済むっていうような話ですよね。御年80歳ということで、はい、まあ、最近はちょっと撮られてないようなので、うん、まあ、新作が見られるかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけども、
うんうん、
まあ、あのベストキッドなんかもね非常に、ファンの多い映画ではあるんで、
うん、
はい、まあまあ、この機会にまた見直すっていうのもね、いいかもしれません。
はい、
ジミーソウルさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いて藤子不二雄 Z さんからいただきました。
はい、はい、
私の一番好きな外国人映画監督はクエンティン・タランティーノです。
おお、2回目ですね、
うん、はい、
言わずもがなのメジャー監督ですが、どれだけ評価や制作費が上がっても作品と本人にいつまでも B 級感が漂っているのが素晴らしいと思います。
うん、
うん、
パルプフィクションを見た大学生の頃、私は演劇部に所属していたのですが、この作品がヒットしたことで特にアマチュア演劇界にエセ・タランティーノが大量発生し、
うん、
エピソードの時系列をずらした構成をこぞって使い出しました。
なるほど。
そしてガンアクションの時にはみんながみんな拳銃を横にして構えました、
うん、
もちろんその内容に関してはその全てが本家に及ぶはずもない出来でしたが、
うん、
映画館のない街から上京してすぐのことだったので、一つの映画作品が周囲に与えた影響を 実際に目の当たりにした初めての経験だったような気がします。
うん、
一つ一つの作品単位ではタランティーノ監督作よりも好きなものはたくさんありますが、
うん、
一人の監督作という括りでは彼の作品群が一番好きです。
なるほど。
引退話も出ていますが、今後新作が公開される限り劇場に通い続けると思います。
はい、クジコフジョーデットさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまたしてもね、
タランティーノ人気ですね。
出てきます。
まあ出ますよね。まあそれはもう楽しみにしてない人はそんなにいないんじゃないですかっていうぐらいの監督さんではあるんでね。はい、
っていうかパルプフィクションの時すごかったんですね。
そうですね。
そんな衝撃やったんですか当時。
まあまあまあ僕は当時はその劇場で見てないのでね、まあその、はい、その時の空気感はちょっとわからないんですけど、でも藤子不二雄 Z さんがおっしゃるように、まあ、演劇界でもそういうようなもうどんどん取り入れるぐらい取り入れたくなるぐらい
セタランティーノ
っていうのはまあ確かにあるあったんじゃないですかね当時はね。また新作ね、先ほども話しましたけど楽しみですよね。
はい、
藤子不二雄 Z さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて漆器さんからいただきました。しかし無茶なお題出しますね
すいません。
まあ改めて自分が映画を見出した頃から考えますと、初めて監督を意識したのは中学生の時に見たキャリーのブライアン・デ・パルマです。独特のカメラワークやスローモーションなど面白い撮り方してるななどと思って見ていたら、最後の超ドッキリに椅子から飛び上がりそうになって、
うん、
文字通り心臓がシッとつかまれました。
なるほど。
決定的なのはミッドナイトクロス、
うん、
ラストの花火の中のスローモーションシーンは心震えて見ていたのを今でも覚えています。
なるほど。
でパルマ監督を追いかけていってヒッチコック監督にたどり着くなど、うん、映画についていろいろ教えてもらいましたし、
うん、
映画を監督で見るようになった初めての監督としてやはり一番好きと言わざるを得んでしょう。
なるほど。
次の作品はいつ見られるんやろうな、ということです。
はい、シッキさんありがとうございます。
ございます。
確かにね、デ・パルマ監督はまあすごくねセンセーショナルな監督。
うん、見たことないや。
あ、そうですか。
はい、
僕もないんで今。
あ、本当ですか。
文中のね、言葉だけでも興奮しましたよ。
うん、まあキャリーはね、あのリメイク版が何年か前にね、うん、2年ぐらいかな、うん、前に公開されてましたけど、まあオリジナル版はデ・パルマ監督ということで、はい。まあ、当時ね、まあ、僕もその劇場でそんなに作品見ているわけではないんですけど、はい、まあ、最近の作品ぐらいしか見てないんですけど、はい、まあことあるごとに名前が出てくる監督さんではありましたね。
あ、そうなんですね。
そういう情報番組とか見てると、
はい、
まあ、もうブライアン・デ・パルマ、ブライアン・デ・パルマってよく言われてるんで、まあ、特にそういう活動をされてる人たちに好まれる監督さん、
そういう活動、
そういう活動っていうのはそのテレビのね番組とかをやられてるような人から、はい、すごく評価というか好きだと言われるような監督さんの一人やし、まあ実際ムーブメントもすごく起こってた監督やと思うんで、はい、まあ確かに
ちょっと見たいな。
まあこれを機会にね、
うん、
あのまた見られてはどうかなと思いますんで、はい、しきさんありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、以上ですね。
以上ですか。
はい、
はい、
こんな無茶な質問にお答えしていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんたくさん、はい、お寄せいただきました。